実はその今回のメインのテオフィル・ボーチェの資料の恋っていうものについて少しご紹介をさせていただきたいんですけども、まあ、これなぜ紹介したいかっていうと、もちろんボタンのでもあれですよね、四谷階段とか番町皿屋敷の方には行かないでボタン道路が紹介してるっていうのにもなんかちょっと意味があると思うんですけれども、やっぱりボタン道路が藩の中で来る話だったんだろうなっていうふうに思われます。テオフィル・ボーチェの資料の恋っていう、資料の恋っていう役はですね、実はあんまりいい役ではなくて、田辺貞之助さんが最初に翻訳された時のタイトルが資料の恋なので、資料の恋が一番、まあ、日本で流通している名前かもしれないんですけれども、本当のタイトルはラボフト・アモブーズっていうふうになっていて、恋する、女子女ですね、死んだ女ですね、恋する死んだ女っていうのが正しいタイトルです。でテオフィル・ボーチェが1839年に書いた小説です。でなぜこれをいきなり突然ここで紹介するのかと言いますと、実はテオフィル・ボーチェという人はラフカ・デュハンが大きな影響を受けた人であると思われます。その影響はいろいろとこれから検証していかなければならないんですけれども、実はハン自身がですね、結果的には1899年の発表になりましたが、もうアメリカ時代の早い時期にクラリモンドというタイトルで英語に翻訳して発表しています。で後にですね、芥川龍之介がクラリモンドとしてさらに翻訳を行っています。で芥川龍之介は実はフランス語は読めなかったので、ラフカ・デュハンの英訳をもとに翻訳をしました。だから逆に言うとテオフィル・ボーチェというわけで、クラリモンドっていう名前ですけれども、これは物語の中に出てくる死んだ女の名前がクラリモンドです。ハンが英訳した時にはクラリモンドというタイトルで訳しています。で芥川龍之介はそれに倣ってハンの通りクラリモンドっていうふうに訳しています。でそれをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、なぜかというとここに出てくる死んだ女、まあ、幽霊の女なんですけど、この女っていうのがハンの作品に出てくる幽霊の女といろいろよく似ているところがあるんですね。でやっぱり若い時期にすごく影響を受けた作家だと思われるんですけれども、どのようにどういう影響があるのかっていうことをちょっと見ていきたいと思います。で今日は、ボーチェの物語を紹介するだけで多分時間切れになると思うんですが、私が関心を持っているのはテオフィル・ボーチェの、このラモフト・アモゴズをハンがどのように英語で訳したか、ハンの英語訳とそれから芥川龍之介のハンからの和訳ですね、この3つを対象させてみたいというふうに思ってまして、でそれをやるのがこちらの12月15日のシンポジウムのところで、3つ大役っていうのの結果を対象したのをご紹介したいと思っているので、今日のところはとりあえずボーチェの物語を紹介しながら、どういうところがちょっと藩っぽいのかっていうところとをご紹介しておきたいと思います。したがっての後の引用が全部フランス語なんですけども、訳は日本語で申します。でそれからですね、いい時代になりまして、インターネットで見ていただくと芥川龍之介役も、それから岡本喜堂の役とかも青空文庫というところで全部ネットで見られますので、まあ、芥川龍之介全集にも出てるので芥川龍之介全集で読んでいただいてもいいんですけれども、ネットで見ていただくと日本語の訳で見られると思いますので、よろしければ次のシンポジウムまでに見といていただけると話が分かりやすいかなと思います。でちょっと簡単にテオフィル・ボーチェのご紹介をさせていただきたいと思います。実は19世紀を代表するフランスの偉大な作家でして、生前1811年に生まれて1872年に亡くなってますので、まあ、19世紀の前半から中盤までずっと生きていた人です。大変偉大な作家で、おそらく19世紀の当時の評価としてはビクトル・ユーゴーかテオフィル・ボーチェかっていうのが、その当代随一の、詩人だったはずです。まあ小説家は他にもいろいろいますけれども、 でも今の現在 でですねテオフィル・ボーチェはどういう評価なのか、よくよくの人がいなければ日本でボーチェっていうのを知ってる人がまずいないんじゃないかと思うのと、フランスでもこの人の評価はまだ全然定まってないというか、むしろ評価が低いです。なぜ低いのかというと、すごいたくさん書いてるんですね。つまりいいものも書いているけど打作も多いと、だから評価がなかなか定めにくいというところがあって、まあ、たくさん書きすぎてるからかな、まあ、でも実を言うと今後まだまだ研究する必要のある人です。で特にハンは大きな影響を受けているので、そのこともちょっと考えておかなければなりません。 で、あの肖像写真が残っていますけれども、ちょうど19世紀の後半っていうのは、あのフランスでは有名なナダールっていう写真家が出てきているので、これもナダールの撮った写真ですけれども、まあ、こんな人です。で、まあ、あの南仏のタルブっていうところで1811年に生まれまして、1814年からはパリに転居したのでパリで育ちます。で、初めは画家を志すんですけれども、やがてロマン派の詩人となってネルバルとかユーゴーと親交があります。これ何でもないこと書いてるみたいなんですけれども、実は最初画家になりたいと思ったっていうのは実は大事なところで、作品を見ていくと絵画的な表現がたくさん出てきます。特にですね、そんなに種類は少ないんですけど、必ず色のことを言うんですね。色彩、赤とか緑とか白とか黒とか青とかですけれども、で今私種類は少ないって言ったんですけども、色の種類は大した数はないんですけれども、あの必ずビジュアル表現の中に色が出てくるっていうのもちょっとゴーチェの大きな特徴で、やはり最初に画家になりたいって思ったことがここに反映されてるかなと思います。で、まあ、ネルバルユーゴーと親交がありっていうことは、ラフカディオ・ハーンもまたネルバルやユーゴーにも影響を受けていますね。ヘルン文庫の中にも、ゴーチェだけではなくってネルバルやユーゴーの作品も多く、入っています。で、ビクトール・ユーゴーっていう人についてもちょっと説明を簡単にしておかないとまずいかもしれないんですけれども、あの日本でビクトール・ユーゴーっていうと、もうアーム上の人だってすぐそれであの分かっちゃうところがあるんですけれども、実はビクトール・ユーゴーという人もたくさんの作品を描いてる人ですよね。で、簡単に言うといい作品も悪い作品もあって、この人も評価は定まらないんじゃないかと思うんですけれども、ユーゴーについてはもう19世紀で最大の、 あの詩人は誰かって言われたら、フランス人だったら間違いなくビクトル・ユーゴーと言います。小説を書いただけではなくて、実は詩もたくさん書いていて、でその詩によってあの最も偉大な詩人というふうに言われたのがビクトル・ユーゴーなんですけれども、まあ、最も評価が高かったはずの人です。で、そのユーゴーとも親交がありまして、で1830年にはエルナニ合戦でロマン派の先頭に立って活躍ということを言っていますが、このエルナニっていうのはビクトール・ユーゴーの演劇ですよね。で、それまでのフランスでは古典演劇っていうのがずっと流行っていたわけなんですけれども、流行るっていうかもう演劇といえば古典演劇、ルイ14世の、17世紀の宮廷の中で確立された、古典的な約束に従ってがっちり構築された悲劇ですね、フェードルとかですけれども、それに反抗する形で作られたのがエルナニっていうこのビクトール・ユーゴーの作品です。まあ、あの古典的な演劇をぶっ飛ばせっていう感じの演劇だったんですけれども、だからエルナニ論争、エルナニ合戦っていうのになります。で、あのロマン派の方に協力して戦い活躍しました。それからゴーチェの作品の中にはホフマンの影響とスウェーデンボルグの影響があるっていうふうに言われていて、一つはスピリチュアリズムですけれども、ホフマンに関してはあのドイツのホフマン、お化けのホフマンって一般に言われるホフマンですけれども、ゴーチェはおそらくドイツ語はできなかったと思います。ここでゴーチェにホフマンの影響が出てくるのは、ちょうどこの時代にホフマンがフランス語に訳されるんですね。で、その訳されたフランス語のものを見て大きな影響を受けたようです。で、まあ、ネルバルっていう人も実はドイツ語から、ネルバル自身はドイツ語が読めたみたいなので、ドイツの文学から大きな影響を受けている人なんですけれども、あのまたちょっと不思議に思う方がいるかもしれないんですけど、隣の国なんだからフランスの文学はドイツから影響を受けてて当たり前だと思いませんか？実はそんな簡単な話ではないんです。あのフランス革命があの終わるぐらいまで、フランスという国は自分の国が世界の中心にあって、自分の国の文学が最高峰なのであって、よその文学は見るに値しない文学だとフランスでは思っていました。だからドイツの文学の影響を、なるほどなるほど、ドイツにもこういう面白い作家がいるのかって気づくのは実は革命が終わってからなんですね。で、フランス革命から、フランス革命って普通あの1789年のバスティーユ監獄をもって始まります。で、世界史勉強した方は1789年フランス革命って覚えるんですけど、実はその後、80年間ぐらいフランスっていうのはずっと混乱の時代にあるんですね。フランス革命が一旦落ち着いて、来るのは、本当最終的に落ち着くのは実は1875年、71年の、不仏戦争による敗北しちゃう、負けちゃいますよね。あの時も混乱が大変だったんで、それが落ち着いてくるのがあの第三共和制っていうのの確立する1875年なので、実は1875年までフランスっていうのは騒乱状態にありました。で、まあ、まあまあなんとかかんとか落ち着いてくるのが1830年代、いわゆるルイ・フィリップの7月王政 ていうのが出てくる時代ですよね。で1830年ぐらいまでっていうのはフランスの人々は特に革命の魔の手を逃れて、だって貴族だったり王族だったりちょっとお金持ちだったりした人はフランスにいればみんなギロチンにかけられてしまったので、多くの王族や貴族が外国に逃れていきましたよね。で逃れていった人たちのことをエミグレと呼びました。でその人たちはずっと外国に住んでいたわけじゃないです。まあイギリスとかドイツとか、もっと遠くまで逃げていった人、アメリカに逃げていった人もいると思うんですが、フランスが政体が落ち着いてくると戻ってきたんですね。その戻ってくるのが1830年以降ぐらいです。まあまあなんとか帰ってこれるかな、まあ1820年ぐらいから帰ってこれそうな人はこういう帰ってきてっていう感じで20年30年、したがって1789年から20年間ぐらいは、そういう人たちが外国での生活を余儀なくされていて、帰ってきたその人たちが何を持って帰ってきたかというと、亡命先の国に意外と見るに値するようなお芝居があるじゃないか、意外といいんじゃないのっていうのが出てきました。で例えばドイツという国のこういうの面白いじゃないのっていうのが出てくるのはその時代。それから実はフランスにおけるシェイクスピアの需要っていうことについても言っておかなければならないんですが、シェイクスピアっていうのは同じ時代にはほとんどフランスには入ってきていないんですね。ボルテールっていう人が一部、シェイクスピアという人がどうもいるみたいなことぐらいは分かってたんですけれども、シェイクスピアのお芝居が本格的にフランスに入ってくるのは実は19世紀になってからです。今お話ししたような流れの中で、おそらくイギリスに亡命していたような人たちがイギリスで、あ、なかなかいい芝居もあるじゃないのっていうことに気がついたのが19世紀。しかもそれを自分の国に持って帰ってくるっていう形で、フランスでシェイクスピアが評価されるようになるんですね。でまあそういうわけでちょっと飛びましたが、ドイツの文学の影響を受けるっていうのは実はそんなに古い時代にはなかったことなんです。でそれがこの時代ぐらいになると、まあ、テオフィル・ゴーチェとかが飛びつくようになってくるという、飛びつくっていうとちょっと言葉はいやらしいですけどね、という流れになっております。でテオフィル・ゴーチェに戻りますが、数多くの著作、小説、評論を書いていまして、ロマンティックバレエのシナリオのジゼルっていうのを書いているので、それで有名かもしれません。ボードレールは悪の花の剣侍をこのゴーチェに捧げているっていうのは有名なところです。でこのゴーチェの書いたフラリモンド資料の恋っていうのを、いかにご紹介していきたいんですけれども、引用を見ながらですね少しずつご説明をしていきたいんですが、一番簡単には日本語で書いたまとめで済んじゃうので、それを見ていただければと思います。恋は一目惚れ、視覚表現っていうところからちょっとお話ししたいんですけれども、この物語の主人公はロミュアルドという男性です。でこの男性は聖職者となることが定められていて、聖職者となるために女性とは全く接触せず、母親ともほんの数ヶ月に一度会うだけっていうぐらい女性との接触は全くないままに、聖職者となるために純粋培養されてきたような男性です。それがですね、この僧侶となる除会式の起きたまさにその日に、運命の女のクラリモンドっていう女性に出会って、恋をしてしまうんですね。でその恋によって、まあ、人生が大きく変わっていくという話なわけです。で、この小説の中では、このクラリモンドに出会う、ロミュアルドがクラリモンドに出会う恋はもっぱら視覚によって始まります。一目惚れってよく言うように、見たことで始まるっていうことですね。で引用1、ちょっとフランス語のままで申し訳ないんですけれども、日本語を言いますので、僧侶となる除会式に、教会で式に出る時にですね、クラリモンドの姿が初めて現れる場面なんですけれども、ちょっと戻りますね。少し簡単に説明しておきますので、あとは青空文庫とかで実際 の和訳で結構ですので、読んでいただければと思いますが、初めてクラリモンドが現れる場面に戻ります。引用1のところですね、何が書いてあるのかというと、いよいよ僧侶となる除会式のその時に、ロミアルドの目の前にクラリモンドが現れます。でも目の前に見えてくるっていうだけなので、本当にこの人がいるのかどうかわからないんですけれども、私は自分の前に触れられるぐらい近くに、とはいえ実際にはかなり離れていて、手すりの向こう側に彼女はいたのですが、類まれな美しさで気品のある壮麗な身なりをした若い女を見たのです。それはまるで目から鱗が落ちたようでした。私は突然視力を取り戻した盲人のような感覚を覚えたのです。中略します。その美しい女性は天使のような権限として暗い背景から際立っていました。 自分自身が輝きを放っているようで、日の光を受けているというよりは日の光を発しているかのようだったのです、というふうに初めて見た、魅了された女性が出てきます。でこういうのを見ても、あのテオフィル・ゴーチェがもともと画家になりたかったっていうことがすごくよくわかるようなビジュアルな表現だったと思います。で恋はもっぱら視覚、見ることによって続けられていきます。でこれまでですね、あの家族の母親とも、まあ、半年に1回会うか会わないかぐらいで全く女を知らなかった主人公は、ここでクラリモンドの魅力に夢中になります。引用2のところをちょっとご覧ください。おお、なんと彼女は美しかったことか、最も偉大な画家でさえ理想の美を天に求めて、マドンナの神々しい肖像を地上にもたらしても、この驚異的な現実には近づくことすらできない、詩人のシークも画家のパレットもそれを描写することができない、というふうにクラリモンドの美しさを説明しています。でこれちょっとフランス語見ていただいたら、フランス語お分かりの方には分かるかと思うんですけれども、この語り手のロミュアルドの感動っていうのが途中から現在形になってるんですね。過去の物語をずっと語っているので、過去形で書かれていたはずなんですけれども、誰もそれを描写できないっていうところから現在形になっていきます、微妙にですね、っていうことにちょっと注目しておきたいと思います。その次ではですね、6枚目が、ちょっとここは整理しておきましたので引用全部説明しませんけれども、引用の3ちらっと見てください。クラリモンドの美しさというのを、まあ、詳細かつ分析的に述べています。どのように述べているかというと、全身が、彼女はかなり背が高くて、そしてまるで女神のような状態をして、上半身をしているということですね。で髪の毛は甘い金髪であるということです。でそれが頭の頭頂部のところで、左右に分けられていて、こめかみの上を、金の流れ、川の流れのように流れていると、まるで、王冠をかぶった、女王のようであるというふうに髪を語っています。そしてその額っていうのは青みがかった白さであって、透明であると、そしてその額が広くて静筆な静けさをたたえているというふうに言っています。それから眉毛ですけれども、眉毛というのは、まあ、ほとんど、茶色の、弓なりをしているというふうに言っています。そして瞳というのは、海の、緑って、海緑色っていう色ですけれども、生き生きとして海緑さですね、それから耐え難いほどの輝きを持っている、まあ、まばゆいほど、目がくらむほどのということです。でここでわざわざ表にしたんですけれども、全身はこういうふうで、髪はこうで、額はこうで、眉毛はこうで、それから瞳はこうでって、体の部分を、特に顔の部分を分析的に述べてますよね。でこのやり方っていうのは、あの少なくともフランスの詩の伝統的な手法で、ブラゾンっていうのがあります。女性の美しさを例えるときに、実は内面を例えるっていうのは普通詩でやらないんですね。あなたの性格が優しいとかそういうこと言わないんですよ。見た目を一つずつ上げて褒めるっていうのが、あの16世紀以来のフランスの詩の伝統なんです。だから、あの瞳はこうだとか、目はこうだとか、髪はこうだとかっていうふうに部分を例えていくんですが、その伝統にのっとってたたえているということがわかります。ということをちょっと説明しておきたかったんです。で特にですね、その中で、最も詳しく述べられるのが目です。で目のところをちょっと見ていただきたいんですけど、引用の4ですね、これだけの分量が全部目に捧げられています。でなんという目、その閃光で男の運命を決めてしまうような、その目は私がこれまでに人間の目の中に見たことのないような命を、生命を、成長さを、熱を、輝く湿り気をたたえていて、そこから矢にも似た光線が放たれて、私の心臓に達する様がはっきり見えたのです。その目を輝かせている炎が天国のものか地獄のものかわからないのですが、そのどちらかがから来ていることは間違いありません。多分その両方なのでしょう、というふうに言っています。ところでですね、ここの部分までですね、全然クラリモンドっていう名前は出てこないんです。もっともっと後にならないとクラリモンドっていう名前は出てこないんです。 で、テオフィル・ゴーチェンのタイトルは、ラ・モフターノ・ウーズですから、実はクラリモンドっていう名前が出てくるのはずっとずっと後の方なんですね、けれどもそのクラリモンドの姿をこのように説明しています。そして、この引用4の最後のところで、地獄のものか天国のものかわからない、天使なのか悪魔なのかわからないっていうことを言っていますが、その後でおそらく私たちの共通の母であるイブの横腹から生まれてきたのではないだろうというふうに言っています。つまりまあこの世のものではないのではないかっていうことを言っているわけなんですね。でさらにですね、次のところも詳しく述べませんが、先ほど説明したようにフランスのブラゾンっていう詩の伝統に従って、美しい彼女のパーツを、褒めたたえています。それが歯であり、歯とか褒めるのって思うかもしれないけど褒めるんですね、それからあの白い歯、白くてやっぱり並びの、まあ、日本語でいう名簿講師、中国語ですかと同じように歯を褒めます。それから頬ですね、これも頬も女性の顔を褒める時のポイントなので、その2つ小さなリンゴがあのついているようなっていうふうに頬を褒めます。それから鼻って褒めようがあるのかって思われるかもしれないけど、実は鼻も褒めています。そして肌の様子を褒めています。というふうにいかに美しいかって言っているところを言っているところですが、まあちょっと時間もありますので、そんなところを褒めているということで、後々和訳でまた読んでいただければと思います。ちなみに芥川龍之介の日本語は格調が高すぎるので、ちょっと読んで難しくてわからないかもしれないので、現代語のもっと簡単なのでまた読んでいただいても構いません。そして引用6の方に行きますが、やはり同じようにですね、真珠のネックレスをしてるんですけれども、そのネックレスを褒め、ドレスを褒め、そして最後に実は手が出てきます。でこの手というのがこの狩猟の恋の中でも非常に重要な役割を果たすんですけれども、実を言うとこのテオフィル・ゴーチェの作品の中で手って必ず重要な役割を果たすんですね。でいろいろなところに、出てきます。で手指が出てくるわけなんですけれども、そこはまあちょっとさらっと述べておきますので見ておいていただければと思います。そしてですね、この洋服の描写、引用6の中に手の描写というのが出てくるんですけれども、ここまでの間で見ていくとクラリモンドというこの女性の美しさっていうのは神々しいもので、健全なもので、決してあの病弱な死者を思わせるような美ではないっていうことをちょっと確認しておいていただければと思います。でその身のこなしっていうのは、大蛇に例えられたり、クジャクのように例えられたりもしています。後になってからもこれらの様子っていうのが脳裏を去らないんだっていうことをロミュアルドは言っています。引用の7をご覧ください。これら全ての細部は私にとって未だにそこにあるものであって、これは後になってからの10回になりますが、まるで昨日生まれたもののようであり、過酷な混乱の中にあっても決して私の脳裏を去らないものです。ごくわずかなニュアンス、顎のほんの小さなほくろ、唇の口角のほとんどわからないような産毛、額の柔らかな手触り、頬の上に刻すまつげの、震える影、私はそれら全てを驚くべき明晰さで把握していたのですと言っています。で実はこの描写の中に、視覚でありながら少しずつ少しずつ触覚が入ってきているっていうことも、例えばあの、産毛が生えているところとか、口角のところに少しですね、それから頬の上に刻すまつげの震える影っていうのも似た感じで言ってるんですけれども、だんだんだんだんその視覚一辺倒ではなくて他の感覚もあの引用されてきているということが分かります。で引用8に行きますけれども、彼女を眺めていると私は自分の中にそれまで閉ざされていた扉が開くのを、それまで詰まっていた換気口が全ての方向に開かれ、未知の展望を垣間見せてくれるように感じていたというふうに言っています。であの引用9に行きますけれども、物語の前半部、実はずっとこの10回式、あの僧侶になるための式の最中で、ほんの一瞬1時間ぐらいの間なんですけども、その間がほぼ半分以上小説で割かれていて、彼女の描写に使われているということになります。だからそういう意味で言うとすごくバランスの悪い小説かもしれないんですけれども、この美しい未知の女の眼差しは式の進行に従って表情を変えていった。はじめは優しく愛撫するようなものだったが、やがて軽蔑と不満をまとうようになった。まるで分かってもらえないことを抗議するかのようにと言っています。でこれがですね、引用10になっていくと、そこにちょっと日本語入れときましたけれども、視覚から聴覚へと転化していきます。でもね、実を言うと彼女はあのクラリモンドは遠くから見ているだけなので、 でもちろん式の途中ですから本当は声なんか出さないんですよ。出さないんですけれども、それが声が、何か視線がですね語っているように聞こえてきます。引用10になりますけれども、彼女は私が味わっている責め苦を自らも感じているようでした。そして私を勇気づけるように彼女は私に神の約束に満ちた視線を投げかけたのです。その目は詩であり、その眼差しの一つ一つが歌であったのです、っていうふうに詩、歌っていう言葉が出てくることによって、視覚から聴覚への転換というものが行われています。そして引用11はその目が訴える詩、歌の内容です。まるで話しているかのようにちゃんと話の会話の鍵括弧に入ってますが、これ実際には言ってないです。実際には言ってないはずなんですが、ロミアルド本人が厳粛な式に参列しているさなかで彼女の眼差しから歌が聞こえてくる。その歌っていうのが、引用11のように言ってるように聞こえてくるわけですね。主人公自身は言っていたっていうふうに半過去で言って述べているんですけれども、実際には彼女の視線から主人公が聞き取った、すなわち解釈したものであって、まあ、ある意味幻覚ですよね、幻聴ですよね。なんですけれども、小説の中ではご覧のように話したことのように、鍵括弧の中に置かれています。実際に彼女が言った言葉のように感知されているということになります。彼女がどういうふうに言っているように感じたかというと、あなたが私のものになりたいのなら、私はあなたを神様が楽園にいるのよりも幸福にしてあげましょう。天使たちもあなたに嫉妬することでしょう。あなたが身を包もうとしているその不吉な強肩びらを引きちぎりなさい。私は美そのもの、私は若さそのもの、私は命そのものなのです。私の方にいらして、私たちは愛そのものとなりましょう。エホバは何を対価として差し出すのでしょう。私たちの存在は夢のように流れ、永遠の口づけに過ぎなくなるでしょう。で、まあ、12になりますが、聖杯のワインをひっくり返せばあなたは自由になるわ、この会から逃げ出しなさい、っていうふうにそそのかすわけですね。で、見知らぬ軍刀にあなたを連れて行きましょう。あなたは私の胸で眠るの、銀の天蓋のもとたっぷりとした金のベッドの中で。だって私はあなたを愛しているし、あなたを神に等しいものにしたいのよ。あなたの前では山ほどの気高い心が聞き届けられない愛の波をあなたにぶちまけるの、というふうに、言っています。これは全部ですね、ロミアルドの妄想になります。で、結局この誘惑に負けることはなくて、除会式はそのまま終了するんですけれども、実は主人公はこのクラリモンドという女性、ここでは名前も明かされていませんが、この女性が送った視線を言葉として受け取ったということを述べています。まあ、簡単に俗に言えば、目は口ほどにものを言いっていうことを実際にやってるんですけれども、まあ、視覚が聴覚にどのように転化されていくかっていうことをもうちょっと確認しておきましょう。実際には作品読んでいただければと思いますが、ちなみにここの役はちょっと私が頑張って訳したので、芥川龍之介ほどかっこよくないですけれども、一応フランス語から訳してあるので、また英語の訳とはどう違うのかっていうのは12月の時にお話したいと思います。私にはこれらの言葉は限りない優しさの律動のもとに聞いたように思う。というのも、その眼差しはほとんど音の響きとでも言ったものを称えていて、その目が私に送った文のすべては私の心の奥に、まるで私の魂の中に見えない口が息を吹き込んだように響き渡ったのです、ということになります。で、実はこの時にはこのクラリモンドという女性がどういう女性なのかわからないままに、もう運命の恋に陥るわけですね。で、クラリモンドの方から誘われたように思っていきます。で、この女性が誰なのか実はわからなかったんですが、この10回式の後で僧侶となったロミアルドが先輩の僧侶とともに呼ばれていくのがクラリモンドという高級娼婦の葬式なんですね。で、その場に死体が安置されていて、実はこの死んだ女性、そして顔は受会式の時に出てきたクラリモンドの姿にそっくりです。ですので、その死体だったのだということが分かることになるんですけれども、その死体とともにロミュアルドは運命の恋に落ちます。実は昼間は僧侶として厳しい務めを果たしているんですが、夜な夜なこのクラリモンドのもとに行ってクラリモンドと快楽の限りを尽くすっていう、実はそういう話なんですね。ですので、昼間の生活と夜の生活が全く違うことになっていくということになります。 で実はそういう終わり方をするんですけれども、まだ除解式にちょっと戻りますね。14になりますが、今まで見ただけの視覚が聴覚へと変化してくることを言いましたが、実は除解式を終えて外に出るときに、最初に接触するっていうことが起こります。手を触れることっていうのが起こります。引用の14なんですけれども、私が敷居をまたごうとしていると手が出てきて私の手を出し抜けに奪いました。それは女の手だったのです。私は女の手に触ったことはそれまでありませんでした。手は蛇の肌のように冷たく、赤く熱した鉄で刻印したようにその跡が火傷のように残りましたと言っています。幻の女なのにその跡が火傷のように残ったっていうところがちょっと不思議なんですけれども、これ怖い話として言ってるんですけれども、死体となったクラリモンドと、まあ、本当は死者なんですけれども、実はその死者の手が突然出てきて、でもこれ女がっていう主語で出てこないんですよね。手がっていうふうに出てくるので、さっきちょっとお話ししたように手が重要なモチーフだっていうのはこのためでもあります。で、この後主人公は死体となったクラリモンドと再会するわけなんですけれども、その死を主人公は相変わらず魅力的だと言っています。でその身体描写ですね、死体の描写というのがまた行われるわけですが、そこのところちょっと引用15を見てください。またですね、先ほどと同じように頬はどうであるか、唇はどうであるか、まつげはどうであるか、髪はどうであるか、手はどうであるか、腕はどうであるかっていうふうに言っているんですけれども、先ほど引用した生きている性の、キラキラとした生き生きとした女性の描写とは異なりですね、15のところでは頬は青白く、唇は性器を失ったバラ色、長いまつげは閉じられて白い肌によく生え、憂鬱な低血さと白深い苦痛を表している。それが名状しがたい誘惑の力を称えている。髪は乱れ、まだ青い花が散りばめられているが、それが頭を乗せる枕の役割を果たし、あらわになった肩に巻き毛を落としているというふうに言っていて、これが死体の描写ですが、明らかに死体なんだけれども、しかしそれもまた魅力的だというふうに言われています。そしてクラリモンドの葬儀が行われるんですけれども、その葬儀の途中でですね、唇への接触というのが起こります。どうしてもですね、クラリモンドの死体を見ているうちに、その唇を自分の唇につけたいという誘惑に、耐えられなくなるんですね、そして唇をつけてしまうのが引用の16です。でここのところから実際のクラリモンドとの、まあ、先ほどお話ししたような情事が起こっていって、そして夜な夜なですね、でも結局これは独身男の無双なんであって、夢の世界の中にクラリモンドが現れてきて、そして観音の限りを二人で尽くすという話になります。というわけで、視覚によって始まった行為は聴覚を介在しながら触覚へと、進行していくわけですね。でその触覚というのは最初手が触れるっていうことから始まるんですが、やがて唇に触れてしまう。そして二人で夜の間は常時にふけるようになるわけなんですけれども、その常時のところで最後の方になりますが、ロミュアルドは2人でいる時に間違ってナイフで果物を剥いていて手を怪我してしまうんですね。そうするとそこにクラリモンドはそれまで見たことがないような獰猛な野生の喜びを見せて、猿か猫のような敏捷性を持って指の傷に食らいつき血を吸います。絵も言われる喜悦の表情を浮かべて血を吸います。ここでやっとクラリモンドが吸血鬼でもあるということが分かるんですけれども、クラリモンドは死んだ美女なんですけれども、人の血を吸うことによって精気をもらっているんですね。それでゆっくりと一口ずつ大切そうに血を飲みます。そして目をしばたかせて血を飲んで、緑の目がまん丸になります。で、血を飲むと元気が出てきて目がらんらんと輝いてくるっていうふうになればいいかなというふうになるっていうふうに考えていただければと思います。でクラリモンドの血を吸った後で元気になる描写がやがて手に行き着くっていうところも、ちょっと引用日本語で読む時の参考にしていただければと思うんですけれども、血を吸って元気になったクラリモンドの描写はやはり最後に手に行き着きます。手は生温かく柔らかく、それまで見たことのないように美しく完全に健康な状態であったとなります。クラリモンドがここで血を吸ったのはたまたま恋人の傷口を見たからなんですけれども、やがて自発的に血をすするようになります。それが引用の18のところです。ロミュアルドが寝ているのを見て、クラリモンドは自らその腕を取って、袖を託し上げて髪から金のピンを抜いて腕に刺します。ほんの一滴、 ここでクラリモンドがやはりロミュアルドの腕を褒めているっていうところもちょっと横で見ておくといいんですけれども、クラリモンドはロミュアルドの腕を自分の手の中に取って涙を流します。このようにして血を吸うことっていうのが視覚、触覚、味覚に関わるものであって、また血を吸いながらこうして声をかけることによって聴覚にも働きかけることになります。でですね、ロミュアルドがだんだん衰弱していって、で昼間のお勤めにも熱心にしていない様子なので、先輩の修道士がこれはおかしいと、狩猟に取り憑かれてるんじゃないかっていうことを忠告するんですね。で墓を暴いてみようっていうことになります、クラリモンドの。で墓を暴いてみたところ、最後の引用になりますけれども、墓を暴かれたクラリモンドの死骸には口元に血の雫がついている。でその姿は大理石のように青白く、手は結ばれ、白い覆いが頭から足元まで、すっかり覆っています。というわけで、この墓を暴いたことによって吸血の美女は二度とロミュアルドのもとに現れなくなります。というのがこのお話の全体なんですけれども、見えないもののはず、まあ、したがってこの女性は幽霊であろうと思われるのですが、見えないはずのものが見える、触られるはずのないものが触られる、それからさらにそこから血を吸われるっていうことっていうのが、おそらく主人公の違和感、常のものならぬ感覚っていうのを増幅しているのではないかと思います。でこういう人物造形が、今日先にご紹介した春の幽霊っていう中に出てきたファントンブライドですね、というものの原話になるのではないかっていうこともありますし、それからそれより前にお話ししましたボタン道路、もちろん日本の物語で日本の落語歌舞伎からそれを見に行ってボタン道路っていうものを、まあ、興味深いと思ってエッセイを書いたんだと思いますが、ボタン道路を見た後の感想のところで、西洋の男だったら好きになった恋人の墓までも自分は行くはずだと、それをボタン道路の主人公の新三郎は幽霊を怖がって結局僧侶に頼んで幽霊を来ないようにしてもらうっていうのは卑怯者だっていう話をしていますが、その好きになった恋人のためだったら墓までも行くっていう男っていうのは、実はこのクラリモンドにおけるロミュアルドっていうのが、まあ、反映されているのではないかというふうに思われます。そしてこの作品を訳した時の藩っていうのはまだ日本に来る前の藩だった。でシンシナティ自体のマティフォリーに、まあ、結婚がうまくいかなくって、やっぱり自分は結婚とか女性と一緒に暮らすとかいうこと、家庭を持つことは無理じゃないかと思っていた時代です。そういうわけで藩の後々の物語で、あえて私今最後言わなかったですけれども、雪女っていう造形の中にも、こういう女性が反映されているのではないかっていう話で、ちょっと今までの話に続けてきたかったんですけれども、日本のお話の中にある、すごく哀れでかわいそうな、恨みをいっぱい持った幽霊ではなくって、実はこのクラリモンドっていう話はあんまり暗くないんですね。気持ち悪いけど明るい話なんです。で大好きになった修道士をからかうかのように、夜は放埓な生活を送らせ、そしてその血を吸いながら自分も生気を得ているっていう話で、日本の哀れな話とは少し違うんですけれども、でもなんか逆にこういう女性の造形の中に後々藩の物語の中に現れてくる、まあ、日本の物語だけを通ってできたんだったらちょっと行動的すぎる女性、雪女も随分積極的な女性なんですけれども、ああいう女性の現像があるの、まあ、元の形があるとも言えるんではないでしょうかねっていうことをちょっとご提案したかったので、今日は幽霊妻ということで、その源流をこういうふうにたどってみたいなと思いました。少し時間が余りましたので、もしご質問とかがあればお受けしたいと思います。他の女性もかわいそうな女性もいっぱい藩の作品には出てくるんですが、私から見ると結構元気な女性が多い、幽霊様にとっても。アメを買う女が出てくるのは最初の方ですよね。割と早い時期に書かれていて、その後の物語には出てこないので、後で出てくる女性というのは意外としっかりした女性が多いような気がするんですけれども、その源流にはこういうヨーロッパの女性もいるのかなと思います。ちなみにこのゴーチェンの狩猟の恋はヘルン文庫にあるんですけれども、それはやっぱりね、ニューオーリンズ時代に買った本で、日本には持ってこなかった本です。だから日本で後から見たいと思っても多分見なかっただろうなと思われますが、書き込みはないです、これに関しては。 なのでもし何か書いてあったらちょっと面白かったなって思う。ただゴーチェには他のものにはいろいろ書いてあることもあるので、ちょっと藩におけるゴーチェの影響っていうのはよくよく考えてみないといけないなと思いました。それからこれを藩が英語にどう訳したかっていうのを対照させてみるのもちょっと大事なのと、それは藩の研究にとっても大事ですけど、もう一つはやっぱり日本文学の中でそれを芥川が藩から訳してるんですね。でフランス語見ないで訳してるはずなので、それをどう訳してるのかっていうのを比較してみたいっていうのが一応 この発表で準備してるものです。なんで今日はちょっとそこの前哨戦をさせていただいたっていうことなんですけど。